ところが2、3日経つうちに、内宮は意外な事実を発見した。それは折から用事があって、池坊の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内宮の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内宮の花を粥の中へ落としたことのある中道寺などは、講堂の外で内宮と行き違ったときに、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。用を言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは、慎んで聞いていても、内宮が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内宮ははじめ、これを自分の顔変わりがしたせいだと解釈した。しかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん、中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは、笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内宮は図しかけた経文をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内宮は、そういう時になると、必ずぼんやり、そばにかけた普賢の画像を眺めながら、鼻の長かった四五日前のことを思い出して、今は無限に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内宮には遺憾ながらこの問いに答えを与える妙が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内宮が理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、池坊の相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからにほかならない。そこで内宮は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には、誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内宮は宝剣殿の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。ことに内宮を怒らせたのは例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内宮が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せた無垢犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ、鼻を打たれまい、と囃しながら追い回しているのである。内宮は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を打った。木の切れは、以前の花もたげの木だったのである。内宮は生地に鼻の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので、 老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に短うしたで病が起こったのかもしれぬ。内具は仏前に光下を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内のイチョウやトチが一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日に栗林がまばゆく光っている。前地内具は人見を上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内具は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。内具は心の中でこう自分にささやいた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。